リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週大阪はこの G20 という大きな集まりがあって、いろいろ皆さんの生活も支障があったのではないですか。交通も渋滞するところもたくさんあったようです。検問なんかも行われたという話ですね。学校なんかはお休みになったということですし、駅のコインロッカーはみんなこの閉鎖されたとかですね、いろいろあったと思います。まあ、この全世界から重要な人がですね、集まって来られて、まあ、世界のために話し合いを持たれたということですね。いい話し合いが持たれて、世界がより平和になっていけばいいなと願うのであります。まあ、この世の中いろんなことがあってですね、不安なこともたくさんあります。けれども私たちは幸いですね、何があっても変わらない神様を知り、神様を見て、神様の導きの中で今週も生きていくことができる、本当に幸いなことであります。神様のことをしっかり聞いてですね、ああ私はどんなことがあっても神様の愛の中にあるという確信に満たされて、この一週間スタートしていきたいと思います。今日のこの聖書の箇所ですね、旧約聖書になります。これからですね、サムエル記をしばらく読んでいきます。サムエル記というのは、まあ、このサムエルという名前がついているごとくですね、この今日はサムエルという人が主人公のお話であります。このサムエルという人は子供がなくてですね、悩んでいる人のところに生まれてきて、そして神様が与えてくださったということを感謝して、この神殿に捧げられた子供なんですね。小さい時から、まあ日本で言うなら子坊さんと言いましょうかね、お寺に預けられた小さな子供と言いましょうか、いう感じでずっと神殿の中で祭司に育てられてくるわけです。で、このサムエルが小さい時に起こった一つの事件がこのところに書いてあります。夜中に寝ていると、神様がサムエルを呼ばれるんですね。で、サムエルは、はい、ここにいますと言って、あ、これは、この、祭司のエリ先生が呼ばれたに違いないと思って、そのエリのところに行くんですね。呼ばれましたか？私はここにいますよと言ったら、エリはですね、いや知らないなと、私は呼んでないよ、何を思っているんだ、勘違いしているんだと、帰って寝なさい。で、彼はまた寝るんです。ただまた神様が呼ばれる。で、また目が覚めて、あ、また先生が呼んでおられるというので行くんですね。だから、いや私は呼んでないよって、帰って寝なさいって言うんですね。で、また寝ていると、また神様がこう呼ばれる。で、また行くんですね。エリ先生呼ばれたんじゃないですか。で、その時、この祭司のエリは気がつくんですね。あ、これは神様がサムエルを呼んでおられるんだと。で、言うんですね。今度もその声が聞こえてきたら、しもべはここにおります。どうかお語りくださいと言いなさい。そう言うんですね。で、サムエルはまた帰って寝るんですけれど、また神様が四度目に呼ばれる。で、今度は彼は言うんですね。主よお話しください。しもべは聞いております。ですね。そのようにこう言うんです。そうすると神様はサムエルにこうお話をされたというこのところですね。小さなサムエルがお祈りをしているという聖画、皆さん見られたことあるでしょうか。有名な絵です。いろんなしおりとか絵はがきなんかにもなっていると思います。まあ、この少年といっても可愛いというか、女の子みたいな、子供がですね、正座をして、で、この手を合わせて、 で、上を向いている。で、上の方にはなんか光があって、光が差しているというような絵を見られたことがあると思いますけれども、少年サムエルですね、の絵です。まあ、そのようにして神様に呼ばれ、神様に答えて、神様の声を聞いた。それでこれサムエルはこれから預言者となっていくのであります。第一、今日の第一のポイントをですね、神様、私はここにいます。とですね、神様がサムエルを呼ばれたんですね。サムエル、サムエル、サムエルって呼ばれた。それに対してサムエルは、ここにいますと答えるんです。人間は、この神様に答えるものとして作られたんだなということなんですね。神様が呼ばれて人間は答える。はい、私はここにいますよ。まあそこに神様と人間とのこの関係と言いましょうかね、いうものがあるんですね。私とあなたという関係になるんですね。神様と私。まあ、私は皆さんに話していますですね。でも神様はまあ遠くにおられる。まあ第三者ですね。じゃなくて、神様の方を向いて、神様、あなたはと言ってこう話しかける。で、神様が話されるというのが人間と神様との関係。神様が語りかけられ、人間はそれに応えるものとして存在している。やっぱりそうだなと思うんですね。人間の心の中には、人間の魂の中には、やっぱりこの神様を求めている。まあ人間の心の中には、もう、神様でなければ埋めることができない穴が開いてると、言った人がありますけれども、神様の方を向いて、神様を求めている人間がそこにいるんだな。ここで呼ばれたら答える。神様に呼ばれて答えるという。まあこのサムエルはまだ幼いので、まあそういう深い哲学なこととか神学的なことで何も分かっていないんですけれども、でも呼ばれたら答える。答えなきゃいけないし、答えるんだという思いがある。まあその中にもう神様を求めているというのを、この無意識的に暗黙のうちに、表しているんじゃないかなと思うんです。私たちもそうで、いつも神様を求めているんじゃないですか。いつも神様を求めている。で、ここにおりますというですね、いうのは、ここに私がいますよということです。英語とか、まあ、言語なんかを見ますと、Here I am。ここに私がいますですね。ここに私がいますよ。ここに私が存在していますよ。ここに私が生きていますよ。ということですね。私たちはいつも神様にそう言っているんじゃないでしょうかね。神様、私はここにいるんですよ。ここに生きているんですよ。で、神様に私がここにいるというのを知ってほしい、認めてほしいってみんな思っているんじゃないでしょうか。思っていますよ。で、神様に言いたいんです。神様、私がここにいますよ。ある時はですね、私、神様に忘れられちゃってるんじゃないかなって。神様、あまりも忙しくて、他の人の面倒ばっかり見て、私のことを忘れていないだろうかな。神様、私いますよ。神様、私のことを見ていますか？私のことを忘れていませんか？なんか神様に忘れられているみたいな気持ち持つことありませんか？一生懸命頑張っている、一生懸命生きているんだけれども、なかなか思うような成績とか、思うような業績が得られない。俺、神様助けてくれてないのかな？とついこう思ってしまうとか、一生懸命頑張って勉強するんだけれども、テストはそれほど成績は良くならないな。どうしてだろう。あれ？病気になっていろんな治療を一生懸命しているけれども、なかなか回復しない、良くならない。神様、見ていてくれますか？私のこと忘れていませんか？私ここにいますよですね。 こうそう言いたくなる時があるのではないでしょうか。大阪に来たこの人たち、こうビップって言われているベリーインポータントパーソンですよね。本当にとっても大切な人です。ですからまあ車を止めたりですね、ロッカーを全部閉鎖したりとかいうので、そういう人たちを守るためにもう日本全国もう全力を挙げたんですね。もう各地から警察がパトカーがこの大阪にやってきたようですよ。反対に地方のちょっと治安が不安だなと思いますけれどもね、それほど守るためにですね、もう全力を尽くしたということで、で、無事に終わって何もなく、終わった、よかったなということですよ。もう大切な人のためには、まあ、それだけするでしょう。ですね。でも、私たちなんかどうかなって、神様にとって私は大切な人かな、まあ世の中にはそのような守らないといけない大切な人はたくさんいる。それはわかる。でも私はそれほど大切じゃないから神様私を見ていないんじゃないかな。私忘れているのかな。もっと他の人のところにこう力を注いで一生懸命頑張っておられるから私のところはちょっと留守になってしまったのかな。神様、私ここにいますよ。私のことを忘れないでくださいよ。私のことを見てくださいよって言いたくなる。みんなそうだと思うんですよね。みんな心の中で、魂の中で神様を求めている。神様、私はここにいますよ。見ていてくださいますか？知っていてくださいますか？私のことを忘れていませんか？私たちの魂は神様をいつも求めています。それに対して神様は大丈夫ですよ。ちゃんと答えてくださるお方です。第2のポイントですね。神様は名前を呼ばれるということです。ここで神様はサムエルの名前を呼ばれました。サムエル。サムエルだけではない。神様はもういろんな人の名前を呼ばれます。聖書を見ているといろんな登場人物が出てきます。アダムをですね、神様は呼ばれましたし、ノアを呼ばれました。アブラハムを呼ばれました。モーセを呼ばれました。まあ新約聖書になるとイエス様が弟子たちを呼ばれました。弟子ではないですけれども、みんなから嫌われていたあのザーカイという嫌われ者をイエス様はザーカイよと呼ばれました。神様はちゃんと私たちのことを忘れないで、私たち一人一人のことを知って、名前をちゃんと呼んでくださるお方です。皆さんのことをちゃんとイエス様は、神様は知っていてくださり、名前を知るというのは基本ですよ、人間関係の。まあ、かく言いながら私、名前を覚えるのが非常に不得意なんですね。もう顔と名前がなかなか一致しないというのですけれども、もっともっとこれは私が努力が足らない、頑張らないといけないなと思うところでありますけれども、やっぱり基本的にはやっぱり名前を呼んで、そして名前を覚えて、でこの人はどういう人なのかな、この人の興味を持っておられるのは何なのかな、この人が今心配なことは何なのかなしてですね、そしてその人のためにお祈りをする、またその人と会って話をするというのが愛です。神様は私たち一人一人の名前をちゃんと知っていてくださるし、覚えていてくださるし、呼んでくださっています。皆さんがこのようにして今生きているのも神様が呼んでくださり、神様がこの地上に生んでくださったから今生きているんです。また皆さんがこの礼拝に来られているというのも神様が皆さんの名前を呼んでこのところに招待をしてくださったからなんですね。教会というのを皆さんも何回も話していますけれども、ギリシャ語覚えてますか？教会のギリシャ語というのはお菓子の名前に似ていますですね。エクレアじゃなくてエクレシアというのが教会ですね、ギリシャ語で。これは呼ばれた人たちのグループと言いましょうかね。呼ばれた人の 群れというのが教会という意味ですよ。ここに大阪桃谷教会があります。皆さんですね、神様に今大阪桃谷教会に呼ばれて礼拝に来て参加しておられる皆さんはもう大阪桃谷教会の一員です。まあ中には違う教会に所属しておられる方も中にはあるかもしれませんけれども、イエス・キリストの教会というものの一員として皆さんが名前を呼ばれて招待されたんで、皆さんはその招待をですね、この魂で聞いたんです。あ、今日は礼拝へ行こうって、その招待に皆さんは応えて来てくださったのであります。決して忘れられてはいないということです。神様はいつもあなたのそばにいて、あなたのことを関心持って名前を知って、そして、心配なこと嬉しいこと、みんな知っておられる。それが神様なんだということであります。ここで、サムエルはこの名前を呼ばれた実節ですね、サムエルを呼ばれた、サムエルよ、呼んでくださっている。皆さん一人一人、私たち一人一人も神様が名前を呼んで、そして召していてくださっている。まあ召されたというのは選ばれたと言ってもいいんですね。皆さんは今日特別に選ばれた人たち、そして礼拝に来ておられる人たち、この教会へと、この礼拝へと神様が特別に皆さんを選んだ。選びというのはやっぱりありますね。もう実感的にそれを感じるのです。みんながみんな選ばれるわけではないんです。まあそうですね。私たち皆さん買い物に行って何かキュウリならキュウリを買おうと思ったら、まあ山ほど積んである。みんな買うわけいけないんですからね。その中からやっぱり一番美味しそうな、一番新鮮そうな、一番このお得なものを選んで買いますよね。で、あとは買わないで置いておくということ。だから買うものは私たちが選んだ品物を買うんです。まあ神様もそうなんです。もう人はたくさんいるんだけれども、その中から選ばれるんですよ。そして神様は選んだものを使って神様のご計画を行われる。まあ、聖書の中で言うならば、アブラハムという人は神様に選ばれた人ですね。モーセという人も神様に選ばれた人です。で、それぞれが選ばれて、それぞれが大切な働きをしたんですよ。そして神様は皆さん一人一人を選んで、そのところに召していてくださるんです。まあ、その、選ばれたからすべて全部が順調かというとそうではない。まあ、聖書の人物を見てもそうですよ。神様から選ばれたらすべて順調かと言ったら、選ばれてからもいろんな問題があり、苦しみがあり、悩みがあるんですね。で、その中でも、いや、私は神様に選ばれて、神様にこの働きをするんだと召されているんだ、確信を持って生きる。皆さんもそうです。皆さんも選ばれて、このところにいるし、皆さんの人生も神様の祝福の選びの中にある。嫌なこととか、それでもこんな選びじゃなくて違う選びの方がいいと思うこともありますけれども、でも私たちのその生き方、私たちの人生を通して、神様は素晴らしいことをしようとしておられるのであります。このサムエルを通してもサムエルも大切な働きをこれからしていくんです。神様から選ばれた人ですね。サムエルと同じように私たちも神様から特別に選ばれ、名前を呼ばれて召されている。皆さん信じてください。私は神様に特別に選ばれている人間なんだ。もう信じていただきたい。自信を持っていただきたい。そしてあなたでなければならない。私たちでなければならないというこの世界での働きがある。第3番目ですね。神様は語られるお方なんだということですね。11節ですね。主はサムエルに言われた。神様はサムエルに 語られたんですね。で、サムエルは、主よお語りください。しもべは聞きます。というのです。しもべという字ですね。日本語で僕とも言うんですね。思ったんですけどね、僕というのは謙遜の言葉なんだなということですよね。僕はとか言いますけど、しもべは、私はあなたのしもべですよと言ってるのが僕なんですね。いや、すごい言葉だなと改めて思ったんですけれども、神様、私はあなたの言葉を聞きます。神様が語られて、私たちはその言葉を聞く。神様は何を語られるかと言ったら、もうそれはもう決まっている。神様は愛なるお方です。神様は愛を語られるお方であります。そして私たちは聞くんですよ。何を聞くかというと、神様の愛の言葉を聞く。まあ、そのためにこの世界に生まれてきたと言ってもいいくらいです。礼拝に出席をして、神様を賛美して、そしてこの御言葉を通して、牧師の口を通して、語られる神様の言葉を聞く。もうこの礼拝に参加して神様の言葉を聞いたならば、私たちはこの世界に生まれてきた使命、多くの使命の中の大切な使命をすでに果たしたと言ってもいいくらいな大切な時ですよ。神様の愛の言葉を聞くために私たちは生まれてきた。ですから神様、聞きます。どうか語ってください。神様が私たちを愛しておられるということをこう聞くのであります。まあ、このところで、サムエルに語られた言葉は、エリの家に対する裁きの言葉というのがここに書いてあるんですね。エリの家族は、まあ、祭司として、まあ、世襲制で子供たちも祭司になるんですけれども、子供たちはそれほど信仰がなくて、わがまま放題をするんです。で、まあ、この当時の礼拝というのは、犠牲の捧げ物を神様に捧げるというのがもう礼拝の中心だったんですね。まあ、いわば焼肉をする。言いましょうかね。肉を焼くんですね。で、もう脂肪は全部焼き潰して、炭にして、で、残りを食べることができるっていうのは、あんまり美味しくないですよね。ちょっとレア気味ぐらいの方がやっぱり美味しいですのでね。もう美味しい時に食べたいんだとかこう、わがままを言うんですけれども、いやいや、美味しい部分は神様のところに行くんですよと。残った部分を祭司は食べるんですよと言うんですけれども、いやいや、もう美味しいところを食べたいんだとか言ってわがままをして言うのが、このエリの子供たちだったんですね。それに対してみんなからそれではいけませんよと言うんですけれども、彼らはそれを聞かなかったということです。で、最終的に裁きがここで行われますよというのが、このサムエルに語られた言葉であるんです。で、神様が語られたこの言葉というのが愛の言葉なんだろうかなって思うんですね。でも皆さん、これ愛の言葉なんですよ。皆さん、神様が厳しいこと、辛いことっていうのを語られる場合があります。けれども、それは決して私たちを意地悪って言いましょうかね。苦しめるためではないんですね。まあ、警告というか、そういう生活をしていたら、あなたは幸せになりませんよ。また、周りの人は幸せになりませんよ。という警告を与えるということですね。ですからこのところでサムエルを通して最後の警告というかね、そうじゃないよ、私はそうならばもう裁かないといけなくなりますよ。預言者というのはその警告を話すですね。これはいけませんよ。あなたは神様が愛されているのに自分勝手に生きて自分勝手に生活をするとそれは苦しいですよ。神様があなたを愛しておられるから神様を信じて神様を信頼して希望を持って生きていこうよっていうのが預言者が語る言葉であります。だからそういう生き方は良くないですよという警告もするんですね。でもそれはこう愛から出される警告なんだということです。それをですね、素直に聞くならば、ヨナという人の話が旧約聖書にあります。 ニネベという町に行って、警告をしなさいというんですね。で、ヨナはその町に行って、このままだと皆さん滅びますよという警告をしたんです。そしたらそのニネベの町の人たちはその話を聞いて、ああ、これは良くないというのでみんな悔い改めて生活を変え、そしてその裁きがこう回避されたということが書いてあるんですね。もうこれはもう神様の愛の言葉ですよね。ですからもう聖書の言葉はすべて神様から私に語られる愛の言葉なんだ。それを信じてですね、こう読んでいく、受け取っていく必要があるのであります。このところで神様は語られるお方だ。だから私たちは聞くものなんだということですね。ここで、言いますよ。サムエルがですね、どうぞお話しください。しもべは聞いております。お語りください。しもべは聞いております。これが私たちの姿勢ですね。皆さんも今はそういう姿勢で聞いておられるのは本当に素晴らしいことだと思います。今、神様がこの牧師、木坂誠一を通して皆さんに語っておられる。で、皆さんはどうか私に語ってください。私は聞きますよ。聞いておられるのであります。神様は愛のお方であり、もう語りたくて語りたくてしょうがないですね。もう私はあなたを愛している。いつもあなたを見守っている。だから私を信じて、いろんな問題あるんだけれども、私をいつも信じて希望を失わないで生きてほしい。神様がそう願っておられます。礼拝というのはそういう時であります。一週間に一度この礼拝の時に参加する。もう後の残りの一週間の7分の6日はもう神様と関係のないこの世の中で私たちは生きていて、で、その世の中で教えられることは、頼りになるのは自分だけだよ。人を頼りにしてはダメだよ。もう自分だけでしっかり生きるしかないんだよ、ということしか教えられないんですね。で、自分がしっかりできている間はいいですけれども、自分もやっぱり頼りにならないし、自分も間違うことがあるし、病気になってしまうことがあるし、でもそういう自分がダメな時も神様がおられる。神様が私たちを愛していてくださるし、この世界は神様の愛にこう満たされているんだと信じて生きるならば、私たちの生き方は随分変わるし、この世界は素晴らしい世界になっていくのではないでしょうか。ですからもう礼拝ごとに私たちは聞くんですよ。神様お語りください。私たちは聞きます。そしてあなたの愛の言葉によって満たしてください。その希望を持って喜びを持ってこの世界に出ていきます。まあ G20 でどんな話がされたのかわかりませんけれども、この世界がこれからどうなるかわかりませんけれども、ただ絶対言えることは、神様は愛なるお方です。あなたを愛しておられます。あなたの家族は神様に愛されています。この世界は神様の愛に満たされていて、神様が必ず素晴らしい世界へと導いてくださる。そのことを私たちが信じて、前向きに希望を持って生きることです。そして私たちからこの世界が変わっていく。素晴らしい平和な世界になっていくのであります。お祈りをいたしましょう。どうぞお話しください。しもべは聞いております。神様、私たちの心は、私たちの魂はあなたを求めています。あなたがおられなければ、あなたが助けてくださらなければ、あなたが見守ってくださっていなければ、私たちは不安で恐ろしくてこの世の中を生きていくことができません。けれども神様、あなたは私たちを決してお忘れになってはおりません。私たち一人一人の名前を呼んで、そしてこの教会へとこの礼拝へと導いてくださっています。またこの世界へと私たちは使わされていきます。あなたに愛されて、あなたに守られているという確信を持って、喜びを持って、希望を持って、この一週間を歩みます。 この世界はどうなるかわかりません。けれども、私たちはあなたを信じます。あなたの愛を信じます。そして希望を持って生きていきます。いろんな問題があり、悩みがあり、苦しんでいる方々がたくさんおられます。どうか、そういう方々に、私たちの生き方を通して、また私たちの言葉を通して、あなたの愛を告げるものとして、私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。